ジナルストーリー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ミャー作未来回線、朗読小林彩乃。未来とネット回線がつながった。ただし情報が一方的に未来から流れてくる。専門家は磁場と太陽風の影響で世界に張り巡らされたネット回線と中継局が特定の周波数と共振して微細なワームホールができなどと意味不明なことを言っており、ここ一週間その話題で持ちきりだ。未来から流れてくる情報は掲示板やつぶやきなど日常のことばかりだが、中には大きな事故なんかの情報が載っていて、未来回線まとめというまとめサイトまでできている。ことの発端は一つの誤報記事だ。起こっていない事件について書いた記事、それも一ヶ月後の日付だ。予言だとか凝った偽記事だという人もいたが、記事は書きかけですぐ消えてしまい、誰も本気にはしなかった。しかし、それは一ヶ月後に本当に起こってしまった。花火工場の大爆発。しかも、以前出回った誤報記事の完全版とも言える記事が載ったのだ。もちろん、予言なんて誰も信じない。それより、記者が火をつけたんじゃないのかと疑われていた。しかし、記事の内容は火をつける前にわかるようなことではなく、被害状況や天候など予測不可能なものが含まれていた。その事件が起こってからは、ネットは混沌と化した。未来を模倣した文言が飛び交い、いわば予言者のバーゲンセールが行われるようなありさま。そして、それに釣られる大規模な釣り堀と化した。釣りとは、わざと誤りのある情報を流し、それを本気で信じてしまった人を嘲笑うネットのスラングだ。ある著名人はその情報を信じ、大々的に自身のブログで取り上げてしまい、見事に釣られてしまった。そして、まさに今、彼もその渦中に巻き込まれようとしていた。
誰が作ったか知らないが、偉いもんを作ってくれた。
サイトのタイトルはこうだった。未来の自分検索。簡単な話だ。自分のハンドルネーム、メールアドレスなど特定できそうな情報を入れる。通常はありえない未来の日付で検索ができる。普段何気ない検索サイトでも視点を変えるととんでもないものになる。
未来は知らないから楽しいって言うが。
男はマリモリッコとハンドルネームを入れた。
人間が 100% 死ぬのに変わりない。
男はメールアドレスを入れる。
将来の希望があればそれでよし。なければ信じないさ。
男は生年月日と性別を入れた。
もうすぐバレンタインデーだし、クリスマスや正月に一人で過ごすのは辛かったしな。
男は本音を漏らした。震える手で検索ボタンを押す。ローディングが始まり、いくつかの SNS やメールが表示された。ある女性とのやりとりに男は注目した。何気ない日常会話の中で、時に甘く囁くような文面に、
イチャイチャしやがって、ロブロブじゃん。
未来の自分というのをすっかり忘れて、ニヤニヤしてしまうようなやりとりだった。
うわ、写真の彼女すごい美人だ。
サイトを下にスクロールしていくと、一番下にやりとりがある人物の情報を抽出したものが並んでいる。 続けて検索するかどうか聞いているのだ。
誰にしようかな。
誰もいない部屋で後ろめたさを隠すようなつぶやきを漏らしながら、男は自分の彼女だと思われる女性を迷わずクリックした。すると未来と現在、両方検索できるようになっている。
なるほどな。うまくできてる。
男は未来を検索した。先ほど見た文面が並ぶ中で、彼女が友達と話す文章がある。
なんだか会話を盗聴してる気分だ。
最後まで行くと、また検索する項目が出てきた。彼女の現在を検索するボタンを押す。
これは緊張するな。
ボタンを押すと、彼女のブログや登録している結婚相談所、出会い系サイトなどが表示された。
出会い系にも登録してるのか。いや、本名じゃないだろうし、別人か。
男はブログを見て、プロフィールや彼女の好きな映画、好きな遊び、好きな料理などひとしきり見た後、結婚相談所に登録しているということがブログから分かった。
この相談所か。まずいな。
自分と付き合う前に誰かと結婚していて、未来の自分は不倫関係になるかもしれない。そう思うと、男はいても立ってもいられなくなり、結婚相談所に自分を登録した。その頃、このサイトを運営している会社では、男の先輩に後輩の女性が疑問をぶつけていた。
先輩、これって大丈夫なんですか？
実は、未来検索サイトは、男性や女性と性別を入れた場合、偽の未来情報をいくつか混ぜ込んでいる。
本物も混ざってるからバレないさ。
さらに、偽の情報で追加検索すると、結婚相談所や出会い系サイトが表示される仕組みになっている。
でも、かわいそうじゃないですか。騙してることになるんじゃ。
もちろん、表示される未来の情報と相談所のプロフィール、出会い系のプロフィールなどは事前に協議して作成されている。
相談所を利用するなら可能性はあるさ。出会い系もちゃんと出会える本物を選んでるし、何より登録したのは本人。行動しない男はいつまでも一人だよ。
実際、このサイトに誘導された人間 99% がどちらかに登録している。
じゃあ、行動しちゃおうかな。今夜、先輩の部屋にお邪魔してもいいですか？
先輩の男は一本取られたような顔で反論する。
お前は女だろ。
後輩の女性はそんな風に言われるのはお見通しという顔をして。
じゃあ、私の部屋に来てくれるんですか？先輩。
暗に行動しろと迫られ、いつの間にかどちらかの部屋に行くことになっている。
じゃあ、お前んちだな。近いし。
そう言われた後輩の女性は顔を真っ赤にして、恥ずかしそうにうつむいた。
お前は自分で誘っといて恥ずかしがるなよ。
でも行動しちゃうのは先輩ですから。
そんなやりとりをしながら二人は会社を後にした。数ヶ月後、未来との回線はいつの間にか切断されたが、どうやら何人かの未来はつながったままのようだった。
朗読な5分で聞けるオリジナルストーリー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。